ファルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
タポシ
ヤタベ
寺門
浜貝
がお送りします。
はい、お願いします。
お願いします。始まったな。
意外といつもうまくいってますよ。どうでしょう。さあ2026年2発目で浜貝さんが
明けましておめでとうございます。
はい、
お願
いします。いやいい。タポシさんとは元日に会ったって。
そうなのよ。
まあそんなこと言い始めるとまた遅くなっちゃうからやめ
とく。そうなんだけどさ、ちょっとワンセンテンスだけ、はいはい、タポシータクシーに乗せました。
タポシータクシー乗った。いやというかじゃあ、いやあの元日に寄せに行ってて、うんうんうん、なんかタポシさんになんか話したんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、いるとか、う
ん、あの見に行くみたいな、なんか一応見に行くって言ったら、もしかしたらなんか終わる頃にその辺走ってるかもって言われて、うんうんうん、あ多分何時頃に終わりますって言って、うん、寄席から出てきたら、うん、あの芸者あのなんかちょっとタクシー会社の令嬢みたい。
うわいいや
ん。鈴本演芸場の、うんはい、前中央通りで、うんうん、あの芸者にしてですね、ちゃんとタクシーから降りてで、あのお待ちしておりました。
お迎えにいただいて、あ手がいただいて、
素晴らしいお姫様の扱い。
なんか割と今年ね、元旦から結構エピソードが強めのエピソードが揃って
そういうことだったのね。
そういうことだったんですよ。
お客様と、まあ、雇われ、
あのね、湯島結構走るのよ、あの辺は。なので、うんうん、まあちょっとあの、うんうん、まあまあ、ちょうどいるなら、じゃあちょっと、うん、でもね、実は結構、うん、あの前後の都合合わせたというか、はいはいはい、もうこっからもう乗せない。
あ、そうだった。
1時間ぐらい乗せないで。
まあまあまあ、その辺はね、自分、まあ、うまく調整して。
間に合うぞって、確か新宿ぐらいから向かった、
うんうん、あ、そうなんだ。
そうそうそう。
でも、めっちゃ遠いところだったらね、難しいでしょうけど。
まあ、難しいけど、うん、これなら行ければちょうどいいじゃん、ね。
そういうことだったのね。俺、映画館かどっかで会ったのかと思って。
そう、全然違うんですよ。
いや、俺も言えば、ライブハウスから出てきたら、タクシー待ってる。
あ、いいっすよ。
いやいやいや、大丈夫です。いや次のライブ会場までっていう時がねあるかもしれないから、まあまあまあまあそんなことがあったと。
はい、
最高でございます。
じゃでも矢田部寺門は天海さん明けましておめでとう
ございます。明けましておめでとうございます、ね、はい、
本当に改めて今年も
よろしくお願いいたします。
まあ、そんなわけで毎年恒例の、
う
ん、
はい、
はい、まあ、実際はだからこれの収録なんか、うん、ね、年始まっちゃって 2,3 週目ぐらいになることが多いんだけど、うんうんうん、僕らにとっては結構もうやっと今年終わってなんか今年見た映画の締めくくりみたいな時期なんで、ちょっと時期ずれてるんだけどね。
去年、
そうだから時期的にそういうふうにずれてるんだけど、いよいよベスト10の発表ですね。今日は、
はい、そうですね、はい、まあ、今日は前半も後半もベスト10、まあ、僕たちのベスト10ですね、はい、それぞれ紹介するっていうことでやっていきたいと思います。前半日本映画、後半外国映画
およ
っていう感じでいきたいと思います。
はい、
と、はい、うことで、もう早速ちょっと時間ないからどんどん行きましょうね。、はい、さあじゃあ日本映画から行こうと思うんですけど、
はい、
おじゃあ、まあ僕と天海さんとタポシさんの方で10本ずつ上げていくということで、はい、じゃあどういう順番で、あ、じゃあじゃんけん、
は
い、行こう。最初はグ
ーじゃんけん
ほい、勝ちから行こうか、
勝ちから行こうか、
じゃんけんほい。
はい、じゃあ、
じゃあ天海さん、タポシさん、寺門が、
はい、じゃあ3人でまず10本作品名だけ言っちゃった後、かぶ、うん、ってる作品とかそれぞれコメントしたい作品に、うん、まあ、うん、あの話をしていくという流れでいきましょうか。
はい、
はいはい、じゃあまず10本お願いします。
はい、では天海の2025年ベスト10邦画編ということで、私は見た順で、あの順位はつけてないんですけど、うんうんうん、見た順で発表します。1本目オーガストマイヘブン、2本目大井どんちゃん、3本目みんな笑え、4本目見える子ちゃん、5本目ルノワール、6本目普通の子供、7本目メイメイ、8本目三原世代、9本目 100M、 10本目旅と日々です。
うん、
言っちゃった、
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 そうなるよね。なんかね、
なんかね、
そうそうそう、 ちょっとブスさん言ってますか。
勝手に後で帰る言いたけの話
だけど、ね、そうそうそう、
はい、僕はねこれはなんかパソコン入力した順番なので、はい、ほぼ多分見た順かなとは思われますが、見た順でないので、まあ、順番あまり関係ないと思ってください。
順番
で
順位は、
順位ね、うん、順位とは関係ないです、うん、この夏の星を見る、うん、旅と日々、タンデムロード、敵、どうすればよかったのか、ルノワール、今日の空が一番好きとまだ言えない僕は、小学校、それは小さな社会、爆弾、平間の月の10本です。
言っちゃった言っちゃった
言っちゃったよ
聞いちゃった
はい、じゃあ、はい、じゃあ僕ですね、はい、はい、じゃあ1本目が旅と日々、うん、2本目宝島、うん、3本目この夏の星を見る、うん、4本目オーガストマイヘブン、5本目敵、6本目無名の人生、7本目ルノワール、8本目海辺へ行く道、9本目普通の子供、10本目中山教頭の人生テストです。
言っちゃった言っちゃった
これ聞いちゃった
何そうすると、はい、3人が、うん、あの共通で被ってるのが2本あります、
うん、はい、
ルノワールと旅と日々、
うんうん
うん、これはね、うん、去年のさ2024の日本映画を語る上で2025の、もうぐちゃぐちゃだな
大丈夫か大丈夫大丈夫、
はい、2025年の日本映画を語る上でやっぱ欠かせない日本だとは思いますが、
うんうんうんうん、まず旅と日々三宅翔監督、
はい、
うん、ね、
これがロングランでまだすごいヒットしてんだよ ね、 ね、
うん、なんかね、お正月の新聞、いつだっけかな、年末、まあ、映画の表12月暮れの日経だか毎日だか朝日だか忘れちゃったんだけど、夕刊でね映画の総括をするみたいな、2025ので、うん、各賞がこうどうのこうのあるんだけど、三宅くんの写真がポンって写っててロカルノで賞を取ったっていうのが、うん、え、三宅くんだけ監督の顔の写真なのっていうぐらい扱いをされててびっくりしたんですけど、
う
ん、
あ、そうかそうか、うん、そうか、うん、そうだよね、キャストじゃなくてね、
なんか前にプレイバックかなんかでもロカルノで確か賞を取ってるよね、
取、
うんうん、
ってます、
そう、うん、だから今度はグランプリやから、うん、まあ、最高賞なんで、うん、ついにっていう感じはするんだけど、うん、まあ、でもロカルノはずっと彼を、うん、まあ、注目していたってこともある、
うんうんうん、
だから
嬉しいね、
嬉しいよね、うん、
韓国でも、ね、ヒットして、
まあ、そう
ね、シム・ウンギョンさん、
う
ん、
そうです
ね、
主役だからね、
僕ね、あの舞台挨拶見に行ったの、
あ、いいな、
いつだったっけな、あの結構お、時間が経ってからだ
った、あれ斉藤さんと出たやつではない、
いや、ね、あの双子の教授の、
うん、あ、
佐野史郎さん
の時、
そう
佐野史郎さんとのトークの時にやっぱ行って、うん、そう話を聞いてきたんですけどね、
どこ、会場は、
会場はあれは文芸座、
あ、文芸座、
新聞の、ね、新聞芸座、そうそうそうそう、
おー、ね、まあ三宅くんがねやっぱり、うん、まあ、この2025年、うん、あの作品「旅と指輪」をね発表したっていうのはやっぱり記録に残る出来事だからね、うん、多分これ、うん、この後のいろんな映画賞でね、うん、多分評価されて、うん、まあね、2月3月に発表されるね、いろんな日本の映画賞で多分チヤホヤされると思うんで、
オリジナルのね柘植義治ファンとしては、うん、やっぱりその世界観を壊さず三宅翔の世界をね、映像世界を作ったと、うん、まあ、矢田部相変わらず見てはいないんだけど、うん、そこが多分ちゃんと映画としてももちろんだし、うん、なんか素敵な世界観をなんだろうなと思うと、うん、ワクワクする、それだけでもね、
うんうん、
みんなが選んでくれてるっていうのもすごく嬉しいし、
うん、あのやっぱ映画っていうことをなんか考えた時に、うん、まあ、いろんな映画のイメージや定義って人それぞれあると思うんですよ、
うんうん、
でもやっぱりどうしてもそのテレビのスピンオフとか分かりやすいドラマみたいなものを、まあ、普通の人は見に行くし、それが悪いわけじゃないんだけど、うんうん、でもある意味対極にあるいろんな説明を省いたその絵で見せていく、うん、そういう映画の一つのお手本のような、うん、あの斬新さとそのなんかこう保守的なある意味その伝統みたいなものも持ち合わせた、うん、本当にあの面白い、うん、 なんかね、あんな静かな映画なのに眠くならないっていうの本当不思議で、
結構笑えますし、
ね、そう笑えるのよ、うん、あの恋のシーンとか大爆笑だもんね、
うんうん、そうそうそうそう、
杉吉春の世界観がやっぱりこう映画を結構、まあ、書き込んでるわけでもないんだけど、うんうんうん、なんか変な雰囲気っていうのをそれを映像化するっていうことが三宅翔がの卓一したセンスと天才性なんだろうなと思うわ、
うんうん、なんかあの旅と日々で書かれてる旅の仕方がすごい自分が好きな旅の仕方にちょっと似てたところがあって、ちょっとね、旅と日々って結構雪国に行く話じゃないですか。で、あのあれを見た後に秋田に行ってたんですけど、あの東京で新幹線乗って寝てて、パッて何時間後かに目が覚めたら全面真っ白だったんですよ、うんうんうん、なんかそれでその旅と日々のシーンを思い出して、なんかその映画と 今生きてるそのノンフィクションの世界がちょっと地続きになってる感じがあって、すごい印象に残ったなっていうのが、
俺も思った、うん、あ俺じゃんとか思って
そうだね、なんかさ、やっぱあの旅っていう言葉に反応しつつ、あんな風になんだか誰もいないような海岸プラプラ歩くとかさ、街のその路地を歩いてみるとか、そういう旅意外にみんな好きなんだなと思って、これがこんなに評判になるってことは、
私なんか確かそのシムウンギョンちゃんが、作中でなんかそのまあ、その都会での生活にちょっとこう自分の仕事とかに行き詰まってこう日記みたいなのを書いてるんですけど、その時にその言葉にとらわれてしまうところから離れたいみたいなことを言ってた気がするんですけど、なんかそれもすごいよくわかるなと思って
脚本家の役なん
だ、そう
そうなんだ、
でその脚本に行き詰まってたんでしたっけ、そうかそうか、
なるほどね、
だから最初その脚本を横書きで書くんですよ、ハングル文字で、でそれについてあのマチポリワキの沼さんが、はい、横書きの脚本初めて見た、
英語の脚本って横書きだよね、
もちろんそうなんだけど、
沼さん見たことないのかな、
いや、ハングル横書きなんだねなん
て、ああ、うん、まあ、まあうん、まあね、
そう、でそれをわざわざ LINE してきました
まあそういう、じゃそのね、原作は日本のものだし日本で撮ってるんだけども、そのシム・ウンギョンっていうキャラクター本人の個性も生かした、設定っていうのもなかなか面白いのもね、
ルノワールどうでしょうね、じゃあ、
ルノワール、これもあの、ね、3本共通のやつ、まあ、これあの水戸映画祭でも去年かけましたからね、はい、あの本当に僕はあの早川監督の、はい、ある種のこう語り口っていうのが、なんか多分世界でこれだけ受けてるってことは、なんか日本映画のある種のまたこれ別な一つの側面というか、典型的な日本らしいあの語り口と映画のこう魅力っていうのを発信してるんだなと思うんだけど、まあ何よりもやっぱり女優さんの魅力ってことで、やっぱ鈴木結衣ちゃんがすごかったなとは思うよね、
映画祭でね、あの来ていただいた、でしょ、まあ、はい、やたぶん見てはいないし現場も行ってないんだけど聞くだけなんだけども、その時でその彼女その主役の女の子はどう、そのなんていうのかな、こんだけ評価されてることに対してどういう感覚とかっていう話になった、
なん
だっけな、あれ司会やったのは寺川さんだよね、どうですか、なんかね、その舞台裏も含めて、
まあまあ、舞台の時に質問したことで、そのやっぱ演技するっていうことに対しての質問した時に、自然とスイッチが入るっていう言い方をしてて、
そう、言ってたよね、
その感覚ってやっぱりすごいなと思って、
心を入れ替えるみたいなこと言ってましたよね、なんかガチャって入れるみたいな、
演じるということに関しては女優、役者としてそれはあると思うんだけど、これだけ評価されてるってことに対して、
ああ、その話はしなかったよね、
まあでももうその時点で、10月の時点でもそこそこね、まあというか海外で評、カンヌだっけ、でも評価をされてるわけだからね、
なんかすごい淡々としてますよね、すごく、
どういう感覚、でも生まれ持った役者なのかな、
本当に、まあ、自然体って言っちゃえばそのままだけどね、それ
どう評価されようが自分が言われて役に入って物語を紡いでいくことがもうそれで全てなんだろうかな、もしかすると、それをどう見られてるとかどう評価されるとかっていうのはもうあんまり考えてないのかもしれないね、
だからまあある種の自然体というか、あとはオフビートみたいな言い方をするけれど、演出とかの芝居の形式としてね、スタイルとして、でそういう、まあ、旅と日々もそうなんだけど、でもそういう日本映画の方が何かと外国では評価されるという傾向は僕はあると思っていて、 である種昔の日本の映画のちょっと大げさな芝居、うん、家を聞いて、はいはいはい、歌舞伎的なね、まあ、そういうこう芝居とか演出の映画っていうものは日本でまだまだあるし、うん、それ面白いんだけど、うん、意外とそれは日本の場合海外で、うん、そういう日本映画はなぜか海外であまり評価されてないような気もする、
まあ、この時代は特にそうなのかもしれないよね、うん、だからだってそのまあ絶対そうだとは言えないけど三船敏郎なんていうのはどちらかというとそういう感じで、ねうんうん、目を見開いてガッと大きい口を開けてっていうどっちかといえばね
そう昨年亡くなった、うん、
中台達也さん
三船さんと双璧をなした中台さんもそういう感じだよね、うんうんままあ、でも中台さんはより自然体な感じに変わっていったけども、うんう
んうん、っていうよりもまあうんまあ、黒沢とオズってやっぱり世界でも評価されてるけどどっちかというとそのオズっぽさみたいなところ、
ね、そうだねあれがやっぱり日本映画のイメージなのかもしれない、ねうんうん、だからアクションとかのエンターテイメント的な、うん、そういう映画というものがあまり日本からは世界に発信できてないそれは完全にアニメに撮られちゃってるっていうか、う
ん
う
ん、日本からはね、まあ、あとはそれこそハリウッドとかインドとかの方がそういう方は得意だったりするよねそうそうそう
香港とかね
そうそうそうそう
あのトワイライト・ウォリアーズとかもね、うん、昨年すごい大ヒットだったんで、
う
ん
まあ、でもそう言ってもやっぱりここの3人がですねこういった作品を選んでくるっていうのは、うんうんうんまあ、3人の思考もあるだろうけれどもやっぱ世界的にもそういうところはあるからこそ評価をされてるんだろうな、まあ、
この2作品は特にそうですね
なるほどね
あと2人が選んで僕は見てないんですそもそもオーガスト・マイ・ヘブン、
は
い、
これは、ね、
これはあのストレンジャーで
これそう
あ
の出会いが
出会いが
それ込みみたいな
そうそうそうなのか
、はい、まあまあまあま
あ、
ま
あ、あれ寺川さんが後ろに座った
そう私知らなくて
何回も話してくる、
ね、そう QA で私が手を挙げた時に寺川さんが気づいたらしくてその後の話が入ってこなかったって言われちゃって
全然覚えてないどう声かけようかみたいな、まあ
ね、最初からさあ来てるじゃんとかって分かってんならあれだけどね
そう終わってから私もなんか質問した手前なんか、
う
ん、誰も知らないと思ってたから、
ね、
終わって帰ろうと思って立ったら声かけられてすごい大きい声出ちゃって映画館で
で作品の話は
いやでもめちゃめちゃいいよ本当にあの中編作品
そうですね半編かな
40分
ぐらい、うんうん
ね、の作品、うん、工藤里穂監督作品、
ね、はいあの、うん、裸足で鳴らしてみせろ、うん、オーファンズブルースで、うん、2年前や3年前か裸足で鳴らしてみせろはシネポートシアターでもかけたんですけど、うん、
監督もねお越しいただきましたね、
うん、これが大好き で、うん、で今回もすごい楽しみにしてたんですけどやっぱなんか工藤監督の作品の中で演じる私は諏訪修理くんがすっごい魅力的 で、うんうん、でそのストレンジャーに行った時は舞台挨拶もついてて、うん、あの終わった後ちょっとだけお話とかもできたから、うん、もうすごいそれ込みで今年行ってよかったと思うんですけど、うんまあなるほどね、あと裸足で鳴らしてみせろの時に主題歌を書いあ主題歌に使った相馬さんが今度はこの作品のために曲を作ってくれたっていうのもあってなんか駆動組って言っちゃっていいんですかね、うん、もうなんかその雰囲気がやっぱり好きなんだなって、うん、この映画を見て再確認しました、
うんうん、もう作家性が本当にもう、ねうん、めちゃめちゃ出てるよね、
うん
うん、だからもう今後もすごく楽しみな
本当楽しみ
監督ですよね、
うん、スケボーとか、うん、無線機とか、うん、そういうなんかやっぱアナログな、うん、でよく皆さんがその駆動さん あの作品のことをなんて言うんだその国境がないアジア感というか、うん、なんかそのアジアのちょっと気だるい厚さみたいなのが、うん異国感か溢れてるって言ってて、うんうん、それがオーガスト・マイ・ヘブンにもすごい出ていたしあとはやっぱり日本映画のなんかこうオマージュみたいなのもやっぱりいくつかこう、うん、あのばらまかれている感じもなんかこれからがすごい楽しみだなって思いました、
うんうんうん、やっぱ映画好きな人がすごくセンスがあったっていうあるってことなんだろう
ね、うんうん
うん、
いや本当に注目ですよ、う
ん、はい、
うんさあ、
あと2人敵が被ってなかった。
そうですね。
僕と、うん、あの、はい、田中さん敵が被ってますけど、
うん
まあ、敵はこの放送でも言ったんだけど、うん、僕本当に似たような体験をリアルにしてしまったの、
まあ、
夢と現実が交錯するっていうね。うん
はい、そんな話してた。
そうだ
そうだ。
あの夢の中で何かから逃げようと思って、 車で体調が悪くて駐車場で休んでた時に、うん、本当にその車のアクセル踏んでしまったんですね。うん、本当に大事故にならなくてよかったんだけど、うん、そういうバカなことをやったっていうこともあるんだけど、うん、でもまあ、うん、本当になんかスタイリッシュな映像とかでどうしてもこう、うん、なんか CM 監督出身の映画監督さんっていうのは、うん、いや言われがちなところあるんだけど、やっぱり吉田監督って本当に見事に化けて、いや
そうね、うん、本当に、うん、
そうで、そのけがなんかこう集大成として結実した、うんうん、それはやはり何といっても長塚京三さんの演技っていうものが大きかったのかなと思いますよね。
監督自身も年を重ねてきてっていうところもあるのかなって、個人的にはちょっと、うん、若い、自分が若かったら多分こういうものをこういう感じでは撮らないんだろうなっていう感じがする。
で、まあ、実はちょっとタクシーの話とちらっと絡めると、先日、浅草エリアからフランス人の女性を成田空港まで乗せたんですね。でその時に長距離ですごい売り上げてみよかったんだけど、でもね、その時やっぱ映画の話になって、フランスどちらからって言ったらカンヌからって言うから、僕映画大好きなんです、カンヌ一度行ってみたいんですよって言ったら、私も父親が大好きで本当にね、もう映画を見て育ってるの、で最近見た映画で日本映画ですごく好きなやつがあって、2回ぐらい見てるんだけど、監督はねでも日本人じゃないのよって言ったら、パーフェクトデイズですねって言ったら、そうなんで分かったの、すごいね、いやあなたが染まってた蔵前あたりとか浅草のエリアに、あれはたくさんの映画のシーン出てくるんですよ、うっそう知らなかったみたいな話をしたんだよね。でなんかこの
それは、ごめんね、英語で喋ってるの？
もちろんもちろん、はい、ちょっとフランスなまりがきつくて、なかなか大変だったんですけど、で結局この敵もね、なんかもしかしたら外国の人が見た時に、なんか同じようにその日本のなんかこうなんつうんだろうな、最初のところはゆったりとした生活の繰り返しみたいなのがちょっと似てるから、描写がね、そんな風にまた思ってくれて、なんかこう海外のファンの人が増えるかなという意味でも、なんかもっともっとやっぱこう広まってほしいな映画なということもあって、まあ、入れたっていうのがあるかな。
間取りはやっぱり外国の人に受けますよね、きっと。
そうなん
ね、
日本家屋、ね、
そう、日本の家屋っていうものを知るっていう意味でもすごく面白い、
あとやっぱご飯がとにかくなんかシズル感っていうんですか、白黒なのにこんなに美味しそうなご飯があるんですかみたいな、
元ね、あとね、
そう、なんか鮭とか網の上で焼くんですけど、
それこそ吉田大八さんは CM 上がりのところが、そういうところはもしかしたらこだわって
か、まあ、かもしれない、
スタッフさんの力は大きいとは思いますけど、そういうところに気を配るっていうね。
あともう僕と寺川さんが共通なこの夏の星を見る、
まあ、よかったよかった、
ありがとうございます。
タポシさんだってあれでしょ、
見てないです。
タポシさんあれでしょ、およいよ年を上映に行ったんでしょ。
そう、およいよ年を上映に行った、
そうなの、
そうそうそう、言ったじゃんこんなこと言う。
そうだ、
そう、およいよ年を上映っていうの意味が分かんなかったけど、行ってみてやっと分かったんです。プロデューサーの松井さんと、なんか、映画評論家の方が来てお話をしてたんですけど、ちょっと早く着いたからルノワールでコーヒーしてたら、隣で話した人がその2人だったっていうね。まあでもこれもね、本当は多分青春映画としてまた新たなこう堅実像というか、インド映画好きの人がねこれにハマって、久しぶりに会ったら、僕この映画で会うとは思わなかったねみたいな話をしたんですよ当時。だからそんな風に舞台挨拶の時に会ってね、これもね、
でもなんかやっぱりそういうその時代時代の映画がこう、なんていうか、その旗を立てるみたいにやっぱりこう立ってくるのをになんかこう
居合
わせた感じがすごいっていうと、三原世代も多分そういう意味では今年に旗を立て、去年に旗を立てるとしたら一本それかなっていうの
を、
う
ん
う
ん
う
ん、見てないけど入れなかったけど、まあ、見てたら多分入れたろうなとは思ってんだよね。で共通したやつはこんな感じなんだけど、でそれぞれ入れてないやつがあるので、自分が入れた、自分しか入れてないやつでなんかちょっとコメントしておきたい作品があったら、
サクッとなんですけど、見える子ちゃんっていう邦画があって、中村下の名前が出て忘れちゃった、ゴールデンスランバーとか、
吉弘
監督、そうですね、中村吉弘監督の最新作で、私の中で恋は光枠の映画、パッと見ポスターでいつも行かないだろうけれども、 なんか意外と良かったみたいな枠があって、うんうんうんうん、これはちょっとぜひ見てほしいなと思うのと、あと寺門さんと作品は被ってないんですけど、無名の人生と 100M でアニメが1本ずつ入ってたんで、うん、ちょっと 100M の話をしようかなと思うんですが、うん、これ岩井沢健二監督で音楽とか、うんまあ、音楽はシネポートシアターでもやったし、うん、その時監督が来てくださって、うん、なんか原画くれましたよ ね、 ね、そうだからサイン入った原画もらったから、なんかいやなんかすごい化け、ね、化けたと思って
ねえ、あの時ほんとざっくり持ってきて、ね、
そう、いっぱい持ってきて、ね、全部そう好きなのどうぞみたいな感じだったのが、うん、え同じ人だよなみたいな、なんか、うん、すごい東宝のでっかいスクリーンとかで、うん、もうなんか連日やってるみたいなのが、う
んねまあ、今回の 100M はもうスタッフワークしてちゃんと作った感じだよね、
う
ん、
そうですね、うん、でもやっぱりそのうん、なんかやっぱアニメだからこそ、うん、なんかそのロトスコープも今回使ってるから、うん、その実写っぽい、うん、だから実写に合わせて書いてたりとか、その実写じゃないと実写と組み合わせないとできないようなアニメ表現もあるんだけど、うん、やっぱアニメにしかできない表現をすごい浴びた感じもあって、うん、なんかそういうハイブリッドのアニメと実写のハイブリッドみたいな、そのいいとこ取りの作品がもっと増えたらいいなみたいなのは思ったんですよね、うん、であと俳優も、あ、うん、声優も松坂桃李と、うんうん、名前をいつもど忘れしちゃうんだよな、うん、来てくれ染谷くんか、うんうん、がやってて、うん、それもすごいハマっていて、うん、これは今年見てよかった、スポコン、スポコン、スポコン、
まあそうね、
ね、
う
ん、あれあえてカテゴリーにするなら、うん、
原作
は 地球の回転に、うん、地球の回転についてだっけ、うん、についての方が原作者の漫画があるんですけど、うん、100メートル走に命をかけた男たちの話、うんうんう
んまあ、中村監督ね、土浦出身で ね、
うんそうねそううん、
あの
まあ大ヒット作もバンバンバンバン出してる感じの一人、ねう
んうん、見える子ちゃんね、
見える子ちゃん
ね、
う
ん
はい、そうそうそう、うん、などかな、
ごめん、あの共通のがあった、もう一つ普通の子供、
ああ
2人、
うん、
共通のやつ、
まあ大見ぽ監督ね、
大見ぽ監督ね、
これもめちゃめちゃ評価されたもんね、うん、今ね、
うん、私大見ぽ監督は、まあ、前作もすごいよ、前作もす、うん、前作が久しぶりでしだったんですよね、
吉、ね、
沢亮さんの、うん、僕が生きてる2つの世界が、うん、確か監督業を久しぶりにやって、うん、それも結構評価されて、うん、で今回普通の子供でもすごい評価をされているんですけど、まあ、作品が面白いっていうのは一つあるのと、そのかあのパンフレットに大見ぽ監督が一クラス分のキャストの子に全員にメッセージを書いてるんですよ、うん、
それは、うん、役者に対して、キャラクターに対して、
あ、その役者の子に対して、役者の子自身に対して、うん、なんかみんな一人一人ちゃんと見てやってる感じがすごい伝わってきて、
うんう
ん、でそれが見える作品でもあったから、なんか、なんか、まあ、なんて、うん、言葉にするのが難しいんですけど、なんか監督ってすげえみたいな、うん、
だからやっぱり、ね、出演してくれる子たちに対して一人一人、そのもちろんね、出番とかセリフの量とかは違っても、うん、ちゃんと監督としては一人一人の個性を 見て愛を持って撮影に臨んでるっていうことなんだろうなと思うよね。
なんかまあ今回子供が主役だから子役の子が多いのはそうなんですけど、うん、やっぱその子役の子に対しても大人の俳優さんと同じようなこう姿勢というか向き合い方でやってらっしゃるのかなっていうのをすごい感じて、
ましてや子供が主役とか主人公たる場合は特にそういう目線で撮っていって正しかったんだろうな、
うん、
そんな作品寺門くんはそりゃ評価しちゃうよね、うん、まあ、
そうなんですよ ね、 そうなんですよ。なんか今回僕4本ぐらい
子供祭り、
子供祭りしてるんで、そうなんかやっぱりちょっと今年気になったなって感じですよね、うんうんうんうん、
多かったですよね、しかもね、
うん、これは外国映画でもあの子供を、
そうですね、
まあ、学校とか子供がね描いた作品多くて、うん、そう今年なんかちょっと気になりましたね、
うん、
なるほど、まあでもね、この普通の子供っていうのをちょっとあのまあ、ひねった言い方をすると、うん、あの小学生が環境問題に目覚めて環境テロリストになっていくって話でもあるわけなんですよ。でこの辺のね、なんか子供を通しながら社会をこうなんかこうちょっとなんか切っていくっていうのもすごくやっぱ面白くて、
そもそもが日本版フロリダプロジェクトを撮りたいっていうところから始まったから、そういうちょっとアナーキーな感じがそこから来てるのかなっていうふうに思いました。
で僕はあのこの監督の大見ぽ監督 もちろんなんだけど、実は脚本の高田亮さんっていうのをずっと前から注目していて、 もうなんかもう高田さんが書く絵あの書いた本ならば見ようかなとかって言って選んでるくらい好きなんですよ、うん、なんで、まあ、この今回もこの普通の子供もね、彼が書いてるんですけど、まあ、なのであの探すとかね、
うん、
あのもちろんそうだし、あとはちょっと前だとそこを飲みに行って光り輝くっていうのは尾身監督とやっぱり組んでやったので、まあそういう意味ではあの監督と同時にこのオリジナル脚本で臨む時の脚本家の力っていうのもね、改めてちょっとスポット当てたいなと思いましたね、
うんうんうん、さあ前半ねもうちょっと違うなくな
ってきた
よ、どうしようね、もう、まあ、これね
絶対終わんねえよ、
終わんねえよね、
邦画だけで今回でいいんじゃないの、
そうする
じゃあ何あのじゃあさあの音楽特集とか飛ばすか、
もう飛ばしてますよ、
飛ばしてるよ、
飛ばしてる、
そうそう、最初からない、
最初からない、ない
だから来週分を洋画編にしちゃった方がもういいんじゃない今週はも
う邦
画だけ
なるほど
なるほど、
で、まあ、ただ曲1曲はねかけるんでしょ、
まあ途中かけますけどね、うん、はい、
まあでも2曲かけてもいいよ、なんだ
ろういやいやいやいや、まあまあまあ、
じゃあまあとりあえずちょっとここで一回、
う
ん、はい、
そうね、
切りましょうか、
切りましょう、
はい、はい、じゃあ後半も引き続き予定変更で、はい、日本映画ベスト10の話をしようということでは
いはい、
はい、分かりました、急遽、
はい、
じゃあ曲ですけど、
はい、
ね、あの3人のベスト10から全く出てきませんでしたが、
うん、
まあ、今年の日本映画を語る上では、うん、まあ、やっぱりこの作品国宝ね、挙、うんうん、げておかないと、
そうだからそれはね、そう聞こうと思ったのよ、うん、最後に何一人もこれだけ話題になって公共収入もあったのに、
いやそれはもうね、みんなが評価してるからっていうのもあるけど、
そうそうそうそう、まあそれでも曲はやっぱり聞いてもらおう、
そうそうそうそう、
はい、いや曲してないわけじゃないんだ
から、ね、そうそうそう、だからベスト10に入ってこない
この、ね、インジャンプスに僕らが入れなくてもみたいな、
だってみんな言えるんでしょみたいな、
そうそうそうそう、
いやでもね、
全く気にくれてる人がばっかりなんだ
なのでせめて曲はお届けしようということでセレクトしてみました、では曲です、映画国宝から、原真理彦さんフィーチャリング井口治さんでルミナンス。